皆さんこんにちは。テックトークウェーブへようこそ。アシスタントのミライです。
こんにちは、カイです。今回は Next.js の最新ルーティングシステム、アップルーターについて深掘りしていきたいと思います。
カイさん、このアップルーターの記事、私も読みましたが、結構骨太な内容でしたよね。今日はその中でも特に重要なルーティング周りのお話ですね。
はい。アップルーターの最も基本的なコンセプトは、ファイルシステムがそのままルーティング構造になるという点です。ページスルーターではページスディレクトリが使われていましたが、アップルーターではアップディレクトリが起点となります。
なるほど。アップフォルダの下にどんどんフォルダを作っていくと、それが URL のパスになるということですね。
その通りです。例えば、アップスラッシュユーザーズスラッシュプロファイルスラッシュページスドットキー SX というファイルがあれば、スラッシュユーザーズスラッシュプロファイルという URL でアクセスできるようになります。ただ、ここで重要なポイントがあって、フォルダの存在だけではルートは作成されないんです。
え、そうなんですか？フォルダだけじゃダメなんですね。
はい。フォルダ内に必ず pages.tsx というファイルが存在して初めて、そのパスがパブリックにアクセス可能なルートになります。
へえ、それは面白いですね。じゃあ、pages.tsx がないフォルダは何に使うんですか？
それが、コンポーネントやユーティリティファイルを同じフォルダ内に安全に配置できるコロケーションという考え方につながります。ルートにならないフォルダなので、その中に置かれたファイルは URL として直接アクセスされる心配がないんです。関連するファイルをまとめて管理できるので、開発体験が向上します。
なるほど。pages.tsx が特別なファイルなんですね。他にもそういう特別な名前のファイルってあるんですか？
いい質問ですね。アップルーターでは、pages.tsx 以外にも特定のファイル名が特定の意味を持つんです。これらを規約ファイル、英語ではコンベンションファイルズと呼びます。例えば、layout.tsx は共通のレイアウトを定義したり、loading.tsx はデータのフェッチ中に表示するローディング UI を、error.tsx はエラーが発生した時に表示する UI を定義します。
loading.tsx や error.tsx があるだけで、自動的にローディング表示やエラー表示をしてくれるってことですか？
その通りです。これらは React のサスペンスやエラーバウンダリーといった機能を自動的に活用してくれます。開発者がいちいち設定しなくても、ファイルがあるだけで動いてくれるので非常に便利です。また、layout.tsx は、親のレイアウトの状態を保持したままネストされたコルートの UI を切り替えることができるので、複雑なアプリケーションの UI 管理にとても役立ちます。
ファイルシステムベースで直感的かと思いきや、結構奥深いですね。さらに高度なルーティングパターンもあると聞きましたが。
はい。アップルーターには、パラレルルーツと、インターセプティングルーツというさらに高度なルーティングパターンがあります。まずパラレルルーツですが、これは同じレイアウト内で複数の独立したページを同時にレンダリングする機能です。
同じページ内に独立した複数のセクションを同時に表示するってことですか？
まさにその通りです。例えば、ダッシュボードのような画面で左側にチーム情報、右側にアナリティクスといったそれぞれ独立したコンポーネントを同時に表示したい場合に非常に便利です。
それってどうやって実現するんですか？
アップ、マークという命名規約を使ってスロットを定義します。例えば、アップスラッシュ、アットティーム、スラッシュ、ページスドット TSX と、アップスラッシュ、アットアナリティクス、スラッシュ、ページスドット TSX のようにフォルダを作るんです。この、アットマークプレフィックス付きフォルダは、URL セグメントには反映されません。あくまで、レイアウト内の表示スロットとして機能するわけです。
なるほど。URL には影響しないけど、UI の配置に役立つんですね。もう一つのインターセプティングルーツはどういうのですか？
インターセプティングルーツは、現在のレイアウトを維持したまま別のルートのコンテンツを表示する機能です。
レイアウトを維持したまま別のルート、ちょっと想像しにくいですね。
典型的なユースケースは、Instagram のような写真共有アプリです。写真一覧から特定の写真をクリックすると、モーダルウィンドウで写真の詳細が表示されますよね。この時、URL は例えば、スラッシュフィードのままなんです。でも、このモーダルの URL を共有すると、専用のスラッシュフォト、スラッシュ123のようなページが開くといった挙動です。
ああ、あれですか。普段見ているページは変わってないように見えるのに、実は裏で別のページのコンテンツが表示されているんですね。そしてそのモーダルを共有すると、ちゃんとそのコンテンツだけの専用ページが開くと、これはすごい、ユーザー体験が大きく向上しそうですね。
そうですね。そして最近リリースされた Next.js16 では、 このアップルーターのルーティングシステムにいくつかの重要な変更が加えられました。
お、どんな変更があったんですか？気になります。
まず一つ目は、パラレルルーツで定義したすべてのスロットに明示的なデフォルト .js が必須になった点です。以前は暗黙的に動作する場合もありましたが、Next.js16 からは、どのスロットにもデフォルトの UI を提供するためにデフォルト .js を明示的に配置する必要があります。これはフレームワークが暗黙の挙動から明示的な宣言に変化している方向性を示していると言えます。
暗黙的だと便利だけど、たまに意図しない挙動になることもありますもんね。明示的だとよりコントロールしやすくなりそうです。
その通りです。次にミドルウェアに関する変更です。これまでミドルウェア .ts が使われていましたが、Next.js16 ではミドルウェアを動作させるランタイムとして、エッジランタイムを使うミドルウェア .ts と、Node.js ランタイムを使うプロクシー .ts という選択肢がより明確になりました。
エッジランタイムと Node.js ランタイムで使い分けができるようになったんですね。それぞれのメリットってあるんですか？
はい。エッジランタイムは高速で軽量ですが、利用できる API に制限があります。一方、Node.js ランタイムはより多くの API が利用できますが、パフォーマンスはエッジランタイムほどではありません。アプリケーションの要件に合わせて明らかに選択できるようになりました。
なるほど。開発者が選べるのは嬉しいですね。他にも変更はありますか？
ええ。非同期のパラメーターの扱いも変わりました。以前はルートのパラメーターを直接オブジェクトとしてアクセスできましたが、Next.js16 からはプロミスとして返されるため、await パラメーターのようにAwait キーワードを使って待つ必要が出てきました。
Await が必要になるんですね。これもより明示的になったということでしょうか？
その通りです。さらに、ルートセグメントの設定に関しても変更があり、これまで使われていたエクスポートコンストダイナミックのような設定は、今後はユースキャッシュディレクティブへの移行が推奨されています。これは、リアクトのキャッシュメカニズムとより密接に連携するための変更ですね。
フレームワーク全体でキャッシュの仕組みを統一していく感じでしょうか？
そのニュアンスに近いです。そして、開発環境で使うバンドラーのターボバックですが、以前はオプトイン、つまり自分で設定して使う必要がありましたが、Next.js16 からは NextDev コマンドを実行した際にデフォルトで有効になりました。
それは嬉しい変更ですね。開発時のビルド速度が上がるのは開発体験に直結しますもんね。
アップルーターのルーティングシステムは、ファイルシステムの構造がそのままアプリケーションのルーティングやレイアウト構造になるという非常に直感的な設計を基盤としています。そして、パラレルルーツやインターセプティングルーツといった高度なパターンで、複雑な UI のニーズにもしっかり対応できるようになっています。
layout.tsx による状態を保持するネストレイアウトや、loading.tsx と error.tsx による自動サスペンスやエラーバウンダリーなど、開発者が考えることを減らしつつ、柔軟な UI を実現できるのが素晴らしいですね。
まさにその通りです。Next.js16 でのデフォルト .js 必須化や、ミドルウェアのランタイム選択の明確化は、フレームワークが暗黙の挙動から明示的な宣言に変化している方向性を示していると言えます。
今回のお話でアップルーターが単なるルーティングの仕組みだけでなく UI の構築全体を強力にサポートしてくれるフレームワークだということがよくわかりました。
ありがとうございます。次回のポッドキャストではこのルーティングシステムの中で動作するサーバーコンポーネントとクライアントコンポーネントのレンダリングモデルについてさらに深掘りしていきたいと思います。 RSC ペイロードの仕組みからバンドルサイズ減少の実測データまで具体的な内容をお届けする予定です。
それもまた楽しみです。カイさん、今回も貴重なお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それでは皆さん、次回のテックトークウェーブもお楽しみに。さようなら。
さようなら。